ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ハンブルクで火災が有毒な煙を引き起こし、140人が避難したことについてお伝えします。ドイツのハンブルク市当局は、市内の多くの貯蔵施設を焼き尽くした大規模な火災により、有毒な煙が広がる可能性について警告しました。この状況により100人以上が安全な場所に避難しなければなりませんでした。ロイター通信と AP 通信の4月10日月曜日の報道によると、火災は現地時間4月9日日曜日の午前4時30分頃、ハンブルグのダウンタウンから数キロ離れたロテンブルク総都地区にある多数の走行で発生したと伝えられています。火災による煙には化学物質が含まれており、その煙は市の中心部にも移動し、ハンブルクとベルリン及び他のいくつかの都市間の長距離列車の運行が停止したと報告されています。それでは次のニュースです。フィリピンは米国基地は攻撃目的ではないことを中国に保証したことについてお伝えします。フィリピンのフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は月曜日、米国に強化した軍事基地へのアクセスは攻撃のためではなく、フィリピンの防衛を強化するために使用されると中国に保証しました。中国外務省は先週、米国がフィリピンへの軍事展開を拡大しており、マニラがワシントンにその領土を軍事基地として使用することを強化すれば、この地域の緊張を高める可能性があると述べました。マルコス大統領は記者団に対し、フィリピンは米国が基地を攻撃のために使用することを強化しないと語りました。フィリピン政府は、米国が自国の基地にさらに4つのアクセスポイントを追加することを強化し、強化貿易協力協定または EDCA に基づく基地を含め、その数を以前の数のほぼ2倍に増やしました。基地は戦略的に配置されており、北の3つは台湾に面しており、一つは中国がミサイルシステムの基地として機能する人工島を建設した南シナ海の紛争中のスプラトリ小島の近くにあります。それでは次のニュースです。フランスの アルプスで雪崩により5人が死亡、1人が行方不明になったことについてお伝えします。フランス南東部のアルプス山脈モンブラン近くで雪崩が発生し、少なくとも5人が死亡し、1人が行方不明になっていると報告されています。4月10日月曜日の AFP 通信の報道によると、現地時間4月9日日曜日、フランスでここ数年で最も致命的な雪崩の一つとされる雪崩がアルプス山脈のアルマンセット氷河を襲いました。現地時間の4月9日日曜日には4人の犠牲者が発見され、4月10日月曜日には別の犠牲者である39歳の女性が発見されました。地元当局のスポークスマンであるオート・サヴォアのエマヌエル・コクワン氏は、雪崩の犠牲者は山岳地帯でスキーをしていたと語りました。国安市によると、雪崩の範囲は非常に広く、1600メートルの区域に達しているとのことです。それでは次のニュースです。国会の副議長は民主主義のための社会統制の重要性を強調したことについてお伝えします。インドネシア国会のファデル・ムハマド副議長は、民主主義がうまく機能することを確実にするために、マスメディアや非政府組織または NGO などの社会的要素による社会的統制の重要性を強く強調しました。ファデル・ムハマド氏は月曜日のジャカルタでの声明で、社会的統制がよりオープンになれば、民主主義はより鋭くより良くなると述べました。インドネシアは世界最大の民主主義国家の一つとして、社会生活民族国家運営の中で民主主義を適切かつ一貫して遂行することが求められています。彼は民主主義が良好に機能し、軌道に乗るためには、社会の構成員による社会的統制が必要であると主張しました。それでは最後のニュースです。インドネシアはインフレ抑制法政策により、米国に限定的自由貿易協定を提出することについてお伝えします。インドネシア政府はインフレ抑制法またはイラに含まれるインドネシアの重要な鉱物製品に対する税制上の差別化について、米国政府に限定的自由貿易協定の提案を提出します。ルフビンサルパンジャイタン海洋問題投資調整大臣は月曜日、ジャカルタでのインドネシアと中国の協力を更新する記者会見で、インドネシアには電気自動車の開発に必要な鉱物資源があるという利点があるため、限定的な自由貿易協定を申請する高い交渉力があると考えています。ルフ大臣によると、政府は4月11日火曜日に米国に行き、政府に関する交渉を行う予定です。ルフ大臣は、限定的自由貿易協定の提出はインフレ抑制法の枠組みの下で米国との重要な鉱物投資を確保するための日本の措置に従って実施されたと付け加えました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は帰省、ラバランを迎えるにあたっての毎年の伝統についてお伝えします。神聖な月ラマダンが間もなく終わるとは信じられないことです。2週間のうちに世界中のイスラム教徒が聖なる日ラバランを祝います。世界の複数の国々、特にインドネシアではラバランの祝日に先立ってイスラム教徒が見逃すことのできない伝統があります。それは帰省の伝統です。大インドネシア語辞典またはカベベイによると、ムディクは後悔すること、村、川の上流、内陸に行くこと、またはふるさとに戻ることを意味します。この帰省の伝統は1970年代に生まれ、ジャカルタを中心としたインドネシアでの発展の結果だと言われています。田舎に住む多くの人々が大都市、特に首都ジャカルタで運試しをしたり、高等教育を受けたりしています。ラバランはそれらの人々が田舎に住む親戚や両親と集まるのに最適な機会です。帰省には飛行機、列車、船、バスや車やバイクなどの自家用車など様々な交通手段が利用され、列車、バス、飛行機などの公共交通機関のチケットがラバランの数週間前に売り切れるのも不思議ではありません。現在帰省の伝統はラバランを迎えるインドネシアの人々にとって依然として関連性があり実行されています。運輸省運輸政策庁のオンライン調査によると、2023年のラバランの旅行者数は2022年の2倍に増加し、1億2380万人に達すると予測されています。そのため4月10日月曜日、ボヨラリーのセロマーケットで記者会見を行った際、ジョコ・ウィドド大統領は今年の帰省者数の急増について、州知事、県知事、市長に注意を喚起しました。その際、大統領はまた今年は1億2380万人の旅行者のうち 22.07% が自家用車を使用するであろうことを念頭に置いて、建設が完了した道路区間はラバランに先立って間もなく開通すると説明しました。その目的は交通渋滞を解消するためです。帰省は特にふるさとを離れて久しい人々にとって待ちに待った瞬間です。帰省することで人々は郷愁から解き離れた友情を築き、家族、友人、隣人との関係を維持することができます。ミクロ経済的な観点から帰省は田舎の家族への金銭や物の流通にも影響を与えることができます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは 2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名にフォイスオブインドネシアから魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1919年4月11日に国際労働機関が設立されたことから始めます。国際労働機関は1919年4月11日に設立され、労働者の権利と義務に関する労働法を作成する際のガイドラインを提供することを目的とした国連の包括下にある機関の一つです。すでに国際労働機関によって実施された取り組みには、労働者の賃金、労働時間及び最小年齢と最高年齢に関する協定の締結、老後の福祉、厚生の保障、公務員の休暇に関する指定の提供、加盟国が労働法を決定することを提案するなどがあります。1950年6月11日、インドネシアは国際労働機関に加盟しました。次は1970年4月11日に宇宙船アポロ13号が打ち上げられたことについてです。アポロ13号は NASA のアポロ計画における7回目の有人飛行であり、3回目の月面着陸のミッションでした。アポロ13号は1970年4月11日にケネディ宇宙センターから打ち上げられましたが、2日後にサービスモジュールまたは SM の液体酸素タンクが提出したために着陸ミッションは中止されました。宇宙船は被害を受けましたが、乗組員は地域に戻るために月モジュールに避難することができました。その後、乗組員は月の上空を飛行し、1970年4月17日に無事に着陸にしました。最後は4月11日、世界パーキンソン病の日についてです。1997年から4月11日は、世界パーキンソン病の日として記念されています。世界パーキンソン病の日は、世界保健機関または WHO と欧州パーキンソン病協会または EPDA によって作られました。目的はパーキンソン病に対する一般の認識を高めることと、パーキンソン病の予防と治療法を持つけるための研究 支援を得るためです。4月11日はパーキンソン病の発見者であるジェームス・パーキンソン博士が1755年4月11日に生まれたことに敬意を表して選ばれました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は国家麻薬庁と ASEAN が 国際麻薬ネットワークの根絶を最適化することについてお伝えします。4月9日日曜日、パンカルピナンのバンカブリトン小島州の国家麻薬庁の MZ ムッタキン長官は、インドネシア共和国の国家麻薬庁は多くの ASEAN 諸国とともに ASEAN 加盟国の領域における当省間の国際麻薬ネットワークの監視と根絶を最適化していると語りました。4月9日アンタラ通信のホームページで報道されているように、ムッタキン長官によれば、これは軍と ASEAN 諸国、特にインドネシアの国境への薬物の侵入を防ぐための共同の取り組みです。ムッタキン長官はまた、インドネシア共和国の国家麻薬庁は ASEAN をおよびインターポールと協力して、インドネシア共和国の領土、特に国境地帯への麻薬の侵入を防止するために、国軍、国家警察、税関とともに国家麻薬庁の総指揮局および国境である地方国家麻薬機関を提唱しました。バンカーブリトン小島州は、この国際的な麻薬ネットワークに侵入するのに十分な可能性を秘めた軍島の州です。ムッタキン長官は、多くの ASEAN 諸国との協力は違法薬物密売のネットワークを断ち切るために、総司、特に空港総司の分野で ASEAN 諸国間の協力ネットワークを構築するための共同の取り組みであると付け加えました。彼はこの協力により、国内及び国際的な麻薬シンジケートネットワークの根絶がより最適になると述べました。麻薬ネットワークの根絶は、麻薬を運ぶ疑いのある人物、船、飛行機または車両を追跡して止めさせることによって行われます。彼は麻薬を根絶するために、バンカーブリトン小島州の国家麻薬庁が防止戦略、コミュニティのエンパワーメント、ソフトパワーアプローチのリハビリテーションを最適化していると付け加えました。一方、バンカーブリトン小島の知事代理であるスガンダ・パンダポタン・パサリブシーは、国家麻薬庁のソフトアプローチ防止戦略、コミュニティのエンパワーメントおよび麻薬を根絶するためのリハビリテーションを高く評価しました。以前、ブリタサトゥ・ドトコムによって報告されたように、国家間の麻薬密売を予測するために、国家麻薬庁は ASEAN 麻薬監視ネットワークまたは ADMN のメンバーである東南アジア地域のすべての国と業績的な協力を確立しました。そのため、国家麻薬庁は ASEAN ドラッグフリーを実現する準備ができており、特に情報、データ、薬物犯罪の事例の交換及び ASEAN における薬物犯罪の発展に関与しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sepi jika tak ada kamu.
Voice of Indonesia.
皆さん、パソナインドネシアです。今日はシネマテックインドネシアウマル・イスマイルをご紹介します。インドネシアでは毎年3月30日が国家映画の日として祝います。3月30日を国家映画の日とするのは最初1962年10月11日のインドネシア映画評議会会議によって決定されました。その後政府は1999年第25大統領令を通じて国家映画の日を設立に関する正式な法律と規制を発行しました。3月30日が選ばれたのは1950年3月30日に映画調整または地位と祈りとしても知られる映画が制作されたためです。ウマル・イスマイルが制作したこの映画はインドネシアで作られた初めての映画です。ウマル・イスマイルは後に国家映画の父に任命されました。国家映画の日を記念して今回のパソナインドネシアではウマル・イスマイルの映画センターまたはなおシネマティックインドネシアウマル・イスマイルについてご紹介します。 シネマティックインドネシア、ウマル・イスマイルは、南ジャカルタのクニガン空格 C22 のラスナサイ通りにあります。シネマティックインドネシア、ウマル・イスマイルは、ジャカルタにある映画アーカイブと映画データの中心です。1975年にミスバユサビランとアスルサニシーによって設立され、ここは東南アジアで最初のインドネシアで唯一の映画アーカイブです。シネマティックでは2750を超えるセルロイドフィルムおよびその他の何千ものフィルムをアナログテープ、磁気テープおよびデジタル形式で保存しています。映画コレクションのほとんどはインドネシア映画で、長編映画、ドキュメンタリー、短編映画などです。また脚本や映画のドキュメント、歴史的な映画記載など参考図書を保存しています。この建物には専用の映画保管室があります。音質は5-7度で、湿度は 40-60% で、セルロイドテープ要塞の映画を良い状態で保存するためです。シネマテックインドネシア、ウマル・イスマイルを訪問すると、シネマテックインドネシアの職員がセルロイドテープをきれいにしてたり、映画テープの接続をチェックすることで、映画をどのように保護しているかを見ることができます。映画保管室は建物の地下にあります。こちらの映画は特別な部屋で個人が見ることもできます。一方、大勢が視聴をする映画のために1階にシネマホールがあります。このホールの収容人数は4500人で、デジタルシネマパークの設備が整っています。映画保管室の他にも映画の状態をチェックする部屋があります。さまざまな時間のさまざまな映画ポスターや古い映画編集機も見ることもできます。この建物の4階はシネマティックインドネシアのオフィスとして機能し、5階は図書館として、また映画の制作プロセスから上映まで、映画の世界に関する様々な情報を含む教育の場としても機能しています。ここには映画を作るために使用されるいろいろなカメラもあります。映画の歴史に関する切り抜きや本を読むこともできます。シネマテックインドネシアの図書館は毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで一般に公開されています。リスナーの皆さん、これでパソナルインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。 ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはすだ参拝、日本語でもう到着しましたです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Sudah sampai. 日本語でもう到着しましたというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシさんとツアーガイドであるダティルさんの間で行われます。ダティルさんはデフさんや他の観光客に彼らが旧市街地に到着したことを伝えます。
Kita sudah berada di kota tua.
Di sini kita akan melihat apa?
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、sudah sampai、日本語でもう到着しましたに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。来た、来た、日本語で私たち。私たち。Sudah sampai. Sudah sampai. 日本語でもう到着しました。もう到着しました。Di kota tua. Di kota tua. 日本語で旧市街地に。旧市街地に。Kita sudah sampai di kota tua. Kita sudah sampai di kota tua. 日本語で私たちは旧市街にもう到着しました。私たちは旧市街にもう到着しました。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたは kita sudah sampai di kota tua。日本語で私たちは旧市街地にもう到着しましたと文があります。この文にsudah sampai 日本語で到着しましたという表現があります。その表現では sudah 日本語でもうという言葉は完了した動作を示すために使用される副詞です。完了した動作を示すにはあなたは sudah 日本語でもうという副詞を使うことができ、そして参拝、日本語で到着を示す言葉に続きます。他の例は、sudah、日本語でもうの副詞を使用して完了した動作の文を聞いてみましょう。Saya sudah makan di restoran。日本語で、私はレストランでもう食べました。Kita sudah tiba di kota tua. 日本語で私たちは旧市街地にもう到着しました。Sudah 日本語でもうの他にあなたは完了した動作を示すために telah 日本語ですでにを使うこともできます。例えば Kita telah sampai di kota tua.日本語で私たちはすでに旧市街地に到着しましたです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kita sudah berada di kota tua.
Di sini kita akan melihat apa?
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そして エッセイを録音したものを VOI クイズ2023@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はエカ・ジャピンが歌うメノンカフをご紹介します。メノンカフはアポックによって作曲されました。この歌はリアウのインドラギリ・ヒリルの人々がメノンカフ貝殻を掘る活動について語っています。メノンカフは泥の中の具を掘る漁法で一枚の板を足台として、また貝殻を集める場所として使います。一方もう片方の足は板を漕ぐために使います。歌詞では貝殻が掘っている時、人々はとても幸せで疲れやだるさを感じないと歌っています。それでは皆さん、最後はエカ・ジャピンが歌うメノンカフを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Semangat senandung irama.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。